おはようございます、あやのです。今日も一日が始まりました。自分の一日は自分で作っていきましょう。そしてまずお知らせさせてください。今日木曜日の夜8時半からは無料のオンラインワークショップ、ヒーリングヨガを開催いたします。前半は手帳を使って自分と向き合うマインドフルネスの時間で、後半私が好きなコラムを紹介するという内容になってます。で、あまりの時間があればヨガニドラとか瞑想とかをやっていきたいなと思ってるんですけども、それは時間次第でございます。今回はですね、私の好きなコラムは他人を変える方法、他人を変えたいと思った時にどんなことをしたらいいかなっていうやり方を一緒に考えたいと思っております。初めてのご参加の方はですね、 LINE からご連絡いただけると ID とパスワードをお伝えいたしますので、ご一報だけお願いいたします。過去に参加したことのある方はもう気にせず、そのまんまスルリと入ってきてください。お会いできるの楽しみにしております。でもしリアルタイムでのご参加が厳しくても、私個人の LINE あやのの方ですねにご登録いただいていると、録画動画をシェアさせていただきますので、そちらでもいいかなって思います。もう大事な時間ですのでね、子供とのゆっくりした時間を過ごしたいとか、自分で今日は美味しいものを噛みしめたいとか、今日しか味わえないものがあるのであれば、録画動画っていうのは本当後回ししていいと思っています。自分の目の前の日常を大事にしてください。で、今日はですね、何を考えようかなと思ったんですけども、自慢についてです。自慢話ってよくされますか？私はですね、自慢話をしようと思っていなくても、自慢話をしてしまったなって後から気づいてちょっと後悔してしまうこととかってあるんですよね。でもこれって本当日本特有な話かなって思います。私は海外が大好きで、大学生の頃とか本当3ヶ月とか、まあ全部合わせると半年とか、海外いろんなところに旅をするように住むっていうのがとても好きで行ってました。サンフランシスコとか特に分かりやすくって、自分が持っている才能とか自分にできることっていうのをみんなが上手にアピールしてるんですよね。いや、私って本当メイクが上手だから女優みたいでしょみたいな感じのことをおしゃれに英語で言っていたのをすごい覚えています。僕は DJ として最高なんだよ、だから君にこの曲を教えてあげようとか、なんかそんな感じでおしゃれに言われたなって思うんですけど、日本ってなんか自慢しちゃいけないとか、自慢話をしたら相手が嫌がるだろうっていうような暗黙なルールがあるし、出る杭は打たれるとか、みんなと同じが一番いいとか、平均値が一番いいとか、そんな考え方がなんとなくあるかなって思います。で、自慢話の話に戻ると、自慢話っていうのは相手が不快に思わなければ私はどんどんしていいと思っています。むしろ私は聞きたいです。で、自慢話っていうのは相手はきっと自慢話をしようと思って、意識してこの人に自慢を押し付けてやろうと思って言ってるわけじゃないんですよね。なんとなくこっち側が、あ、いいなとか羨ましいなって思って、それが受け取り側が、話の受け取り側が自慢話だよなそれって思うのが自慢話だと思うんですよ。でも喋ってる本人からしたら自慢してやろうとかって全然なくって、自分のことを話したい、自分のことを知ってほしいって思って話していると思うんですよね。なので、この自慢っていうものをしようと思って言ってるわけじゃないんだけれども、自慢話になってしまうっていうことが私の中でもすごく難しくてですね、私も自慢したいわけじゃないけど、なんとなく自分の話をしてしまうと、極端にいいことか極端に残念な話かに分かれてしまうんですよ、自分の話って。なので、このポッドキャスト聞いてくださっている方も、あやのさんも軽く自慢してんじゃんって思う瞬間あると思うんですよね、私が気づかないところで。でもそういうことなんですよね。自分のことを知ってもらおうとすると、受け取り側が自慢話だろうなそれって思って判断してしまっているっていうことがあると思います。例えば、私は4年生大学に行きました。でもこの4年生大学に行ったんですけどっていう話、4年生大学を卒業したんですけどっていう話を、普通に経験の中での学んだことの一つとして話しているつもりが、例えば大学に進学できずに高卒で仕事をしている人がそれをコンプレックスだと捉えていたら自慢に聞こえてしまうわけなんですよね。で、私も育児でのいろんなこと、学びとかもあったり、 自分って情けないなんて大人だって思う瞬間があるから、そこも学びになるからネタとしてお話しすることもあるんですけども、結婚してなくって子供を産んでいなくって子供が欲しいって思ってる人からしたら、それは自慢話でしょって思われるかもしれないんですよね。全て受け取り側です。私自身も20代の頃はですね、友達の結婚話とか旦那の浮気疑惑の話とかあとは家のローンの話とか、そういう話が全部自慢話に聞こえてくる不思議な体質でしたね不思議ですよね。これはもう本当に自分の心をコントロールしていくだけで収まっていくものだと思います。でも自慢じゃないんだけどさ、話聞いてくれるっていう風に話を始めても、相手は絶対自慢って思ってしまうんですよ。なのでここは思い切ってですね、私がよくやり方を一つシェアさせていただくと、いやちょっと自慢していいから始まって自分の経験を話します。でその最後に必ず笑えるネタを一個用意しておきます。これだけです。私は相手がきっと自慢と捉えてしまうんだろうなって思って話し始める内容は笑いで終われるように自分で意識をするような癖をつけています。うまくいかない時もちろんありますよ。あ、自慢だけで終わったわ、ごめんみたいな時とかね、と仲いい友達だったらまあいいかって思って相手の自慢話を聞くから、あ、もうちょっとおあいこにしてとか言ったりもするんですけども、こういう自分のことを知ってもらいたくて話す話って自己肯定感は高まると思います。話すことによって、あ、私ってこんなことがそうそうできてる人だった、私悪くないじゃんって気づける人も中にはいるので、相手に自分のことを伝えるってとても大切だと思うんですよね。オチをつける、その笑い話をつけるっていうのはなんか難しそうって思う人いると思うんですけど、いやそんなことないんですよ。これって自分の経験次第になってきます。で私はですね、そこまで自慢話がないんですけど、例えば例を挙げるとすると、私大学の時って親からそんなに仕送りもらってなくって、ずっとバイトしてたからご飯とかもほんとケチっててさっていう話をしたら、まずあ、なんか真面目でいい子じゃんみたいな感じで思われてきて、しっかりしてるな、自分でやりこりしてきたんだなっていう背景が見えて、自慢で捉える人は自慢で捉えてしまいますよね。でその後に、私の場合初めての下宿だったから、お米をね、初め洗剤で洗ってたんだよっていう話をします。これマジですめっちゃ綺麗に洗わなきゃいけないと思っていて、洗剤で初め洗っていました。そしたら友達がドン引きして初めての鍋パーティーの時に、え、あやのちゃん今まで洗剤で洗ってたの？みたいな、大丈夫？みたいなことを言われたことがあります。であとは私は2週間ぐらいインド旅行したことがあるんですけども、これもね、自慢に聞こえる人は自慢に聞こえると思います。自分の貯めたお金でインド2週間放浪の旅をしました。友達と一緒に遊びほうけました、冒険しました、探検しました。いいなって思う人もいるかもしれないんですけど、いやでもね、女の子3人でいてさ、私以外全員お腹下して帰ってきてから2週間ぐらい発熱と嘔吐下痢で悩んだらしいんだよね。私同じもの食べてたのになんともなかったんだよねっていう話をして私の腸内細菌やばいなみたいなことに、生きる力すっげーあるじゃんみたいな感じで笑いのネタになったりもします。こんな感じで、聞く人によると自慢話に聞こえるかもしれないなっていう話をするときって、自分の中でなんとなく意識があると思うんですよ。これを言ったら相手はもしかしたら自慢って捉えてしまうかもしれないなとか、特に恋愛とか結婚とか子供のこととかってそうですよね。なんですけども、そこに必ず笑いの種をつけておくって面白いと思います。これってね、大阪の人だからできるんでしょとか思うかもしれないんですけど、いやいや私は余裕で四国出身の普通の面白くない人間です。でも自分の人生振り返ってみて、自分しか知らない残念なところとか、おっちょこちょいなところとか、あ、もうこれ恥ずかしすぎるっていうネタあると思うんですよね。そっちの方がやっぱり人って聞きたくなります。高学歴で高収入でスペック高めな人のそういう恥ずかしめなお話、私も聞きたいですもんなのでやっぱり話っていうのは笑いから生まれていくんじゃないかななんて思います。これはですね、ほんとちょっと頭を使ってちょっと練習すれば誰でも簡単にできる技なので、 気持ちよく自慢話をしていきましょう。全然自慢話になってないじゃんっていうツッコミが最後あるといいですね、相手からのね。では今日も最後までお聞きくださり、いつも本当にありがとうございます。おしまい。